皆さんこんばんは。高台ラジオあって一番長ロビーです。この番組は毎回ゲストにおいでいただきましてお話を伺うトーク番組です。東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオからお送りしています。ご案内役は吉田明宏です。今回から何回かにわたりまして東北工業大学が昨年開学50周年を節目に大学 COC 事業オール仙台ライフデザイン実践教育競争事業のテーマで採択されました事業についてお話を伺います。でまずはこの COC 推進室長の今野博先生と大きく関わっている地域連携センター、大学の中にあります地域連携センターの佐藤明事務長に今回と次の回の2回で事業の概要と昨年からの経過、まあ、総括なり展望ですねを伺います。今野博先生、それから佐藤明さん、こんばんは。ようこそおいでくださいました。
よろしくお願いします。
お二人のプロフィールをご紹介します。今野博先生は東北工業大学工学部土木工学科、現在の都市マネジメント学科ですね。その土木工学科を卒業されてすぐに東北工業大学に就職されました。でその後一旦退職されて東北大学の大学院土木工学専攻の博士前期後期課程に進まれ、その後東北大学の工学部助手を経て東北工業大学に来られました。先生の研究分野、専門分野は、土木工学の水道工学、水環境工学です。在勤中、1988年から1990年には、タイ王国内務省に、水道計画の専門家として、国際協力事業団から派遣されるということもございました。現在は、東北工業大学の教授で、副学長をしておいでです。もう一人の佐藤明さん。佐藤明さんは実は昨年、この番組に一度ご出演いただいているんですが、東北工業大学の工業デザインを専攻する学科、工業小学科の第1回生です。宮城県産業技術総合センターに長くお勤めで、所長も歴任されておいでです。その後、本学に来られて、現在は、地域連携センターの事務長でいらっしゃいます。近野先生、佐藤さん、どうもお待たせしました。よろしくお願いいたします。でまず近野先生にお伺いします。この大学 COC 事業、別な言い方をすると地域の地、それから知識の地ですね、地の拠点整備事業というらしいんですが、というのはどういう事業なのかをですね、東北工業大学の理念とかあるいは本事業の目的などとの関連からご説明いただけますか。
わかりました。うちの大学1964年、東京オリンピックが初めてアジアであったその年ですけども、その年に創設されまして、それで、昨年、今年度ですけどもちょうど50年になりました。で音楽の見学の精神というのが、我が国特に東北地方の産業界で、指導的役割を担う高度の技術者を養成すると、こういうふうに歌って、50年をやってまいりました。これから50年、その半世紀経った、それから先の50年もそういう方向で、行こうじゃないかと、うちの大学はその地域に人々を輩出して、その地域を活性化するような、そういう人材を技術者も含めて教育していこうと、こういう理念ってずっとやってきましたので、今回こういうその今おっしゃった、地の拠点事業 COC 事業と言っておりますけども、それはまさしく我々がこう目指してきた本学の見学の精神理念というのと全く一致するというのが直感的な感じでありました。したがってそういうその授業が文科省から国から出されたので、じゃあ手を挙げようと、こういうことではなくて、手を挙げたのはもちろん間違いないんですけども、当然のこととしてちょうどタイミングよくと言いましょうかね、50年で 私どものやり方っていうのは間違ってなかったなと、国のあるいは、まあ、東北地方にターゲットを重きを置いておりますけれども、そういう方向性は間違ってなかったな、それは地域を生かす、そういう地域に生きる人材を養成しようと、こういうことでありましたので、その次の半世紀をスタートするにあたってですね、まさしくそれに申請しないことはないだろうと、これは全額的な一致で学長をリーダーとしてすぐまとまりました。そういう意味の、まあ、ざっと言うとそういうことですので、はい、非常に、まあ、国からの採択も受けて国の方で認められたという、その今までの50年が認められたという、そういうその充実感というんでしょうか、満足感、
ね、
そういうこともありますね、
はい、そういう総括もできますね、
はい、今まで関わった方々も全部そういうお力になっていただいて、はい、吉田先生ももちろんそうですけれども、はい、そういう方々が全部そのやってこられたことを受け継いでこれから50年に向かっていこうと、はい、そういうスタートのための事業になっていると、そういう私ども認識でいますので、はい、非常に、まあ、喜んでいると言いましょうか、張り切っているところ、
そうですね、
ということです、
はいはい、後半で伺いますが、実はよく国からの補助金絡みのものというのはどっちかというと大学の場合研究が中心になるんですが、人材を育成するということで教育に相当重きが置かれたプロジェクトになりますね。でそういうことですと、今先生おっしゃったような、東北工業大学がじゃあどういう教育をしてきたのか、どういう研究をしてきたのかっていうのを、じゃあ後で伺いながらもう一回総括をしたいと思うんですが、確か事業名がオール仙台ライフデザイン実践教育競争事業という、そういう事業名になっているんですが、実は3月に事業報告会があって、私も勉強しに行ったんですが、連携自治体というのが大変大事な位置づけというのがあるんですよね。で、仙台市が連携自治体になったんですかね。
本学のこの地方自治業の場合は、はい、連携自治体は仙台市であります。はい、ですから、採択されたのは26年度ですが、はい、その協定を結びましたのは平成25年の6月、5月でしたか。それに先駆けて、はい、実は協定を結んでまして、はい、それも、まあ、本学としてはその繰り返しになりますけど、50年ずっといろんなところと実はやってきまして、はいはい、近くもともと仙台にある大学ですので、うん、仙台のを拠点とするというふうな、まあ、タイトルにもそういうオール仙台とついているのはそういう理由ですけど、はい、まあ、仙台、今度は地下鉄東西線がこの11月に開通しますけども、はいはい、そういうこともありますので、仙台市が抱える課題などもありますから、そこに本当にその地元のところにですね、貢献できる、課題解決をしていこうと、こういうところがありましたので、まず仙台をと連携をして、やっていきましょうということに実はなりました。
あ、そうですか。
他のところをやらないという意味じゃないですか。はいはい、大学としては他いろんなところでやってますけども、この COC 事業についてはその連携自治体を一つきちんとしなさいと、こういうことでもありますので、
そうですね、仙台市として。
そうですね。
はい。はい、佐藤さんに伺います、
はい、
地域連携センターにいらっしゃるんですが、連携自治体に仙台市が出てくるんですけども、今度の COC 事業、この大学 COC 事業のパンフレットを見せていただいた時に仙台市長が、ね、コメントを寄せてくださってるんですが、はい、すごく期待されてますね、はい、市長が、
はい、
その辺も含めて、地域連携センター、どんなふうに関わっていくのか、あるいはもうすでに関わっているのかあたりをちょっとご説明いただけますか。
はい、地域連携センター昨年の4月に立ち上がったわけですけれども、まあ、今河野先生からありましたように地域貢献を目指す、まあ、すでに50年間そういう培ったところありますけれども、さらなる地域貢献ということで、設置されたわけです。その中で COC 事業は仙台市にとってですね、今やはり仙台市のまちづくり、特に東西線沿のまちづくりに対して、大学として協力していただけないか、支援していただけないか、はいはい、そういう要望が強くありまして、はい、今回、まあ、協定の中にもその辺がかなり主体的に学生参画型のですね、活動していただけないかということで協定を結ばせていただいて、
はい、
でその上でこの COC 採択になったものですから、まあ仙台市と協力のもとですね、仙台市のまちづくり、そしてそれを通じた実践教育で地域志向の学生をですね、さらに、増やしていくと というような事業を現在 COC 事業の中でやっているというところです。
はい、あの今今野先生からも佐藤さんからも出てきました、あの仙台市の東西線、あ地下鉄の東西線ですね、いよいよこれ今年でいいですかね、12月開設するんですが、その、西側の、まあ、始発点終点になるんですが、八木山、動物公園駅でしたっけ、
はい、
が実はその東工業大学のすぐそばで、これからいろいろ話が出てきますが、その辺を中心にしたプロジェクトもたくさん工業大学が展開していっていますし、これからもしていくということが一つ言えるんじゃないかと思う。そういう意味では市長をね、期待をされているというのはよく分かるような気がしますが、この先生もう一回だけちょっとご説明ください。このプロジェクトですね、もちろん教職員の方々頑張らなきゃいけません。学生の参画というのはすごくこう重視されていますよね。
はい、実は学生を参加させる場合に、まあ、それは要するに教育ですが、教室の中だけで授業をする、まあ、授業ももちろん講義形式のものもありますが、はいはい、やはり学年が進むに従ってということもありますけども、基礎知識を持ちながら、その現地に入り込んで、工学ですので、もともとは工業大学、工学を専門にするところですので、人々のために役に立つ、地域のために役に立つ、社会のために役に立つ、そういうことのためには、そういう人たちと現地へ行ってそれを見て感じて、そしてそれを話して地域の方と意見交換をし、情報交換をする、うんうんうん、そういうふうなことですので、授業のやり方自身が、うんうん、ここにオール仙台という名前もついてますけども、地下鉄で東西線を使うとですね、まあ、南北線ももちろん利用できるんですが、おっしゃったように動物公園からずっともう20分もしないで仙台のいろんなところに行けるわけですね。そうするとそういうところに実際に行ける、そして課題を、うんうんうん、肌で感じる、で地域の方といろいろとその意見交換、情報交換をできて、うん、まとめた成果を、もちろん教員もいるわけですから、研究の課題を一緒に学生も取り組んで、
ですね、
はい、そういうことが問題解決、まあ、その知識をただ溜め込むだけじゃなくて、問題解決、問題がどうなことかという認識をし、どういうふうに解決していくのがいいのか、うん、それをまあ答えが一つじゃないものを探し出していくと、このプロセスが非常に大事ですので、うん、そういうまあ教育の仕方というんでしょうか、そのためのこの授業でもあるわけですの で、じゃあ何、その仙台のことだけが解決すればいいのかと、そういうことではなくて、うんうんうん、そういうその課題というのはいろんなところに実はあるはずなんですね、
はい、
地下鉄東西線沿線の街ももちろんあるでしょうけど、街づくりでいろいろ困っているところは各地域にあります。遠くから音楽に来られる学生さん、いろんなところでそのプロセスを経て使ったその能力、問題解決能力をどこでもそれは発揮できると。
そうですね、
卒業論文とか研修とかいうの能力はそういうことなんですね、うんうんうんうん、通常の何々科目というものとはちょっと違った非常にこう総合的な能力がつくというふうに私ども考えて非常にその大事にしているわけですけども、そういうその教育の仕方のためですので、学生さんが多く関わっています。研究と言いながら教員と地域の方と一緒にその課題に取り組んでいくと、うん、そういう形態を取っているということですね。
そうですね、はい、さっき本学東工業大学の見学の理念もにも触れられたんですが、実はこの50年すでに大学としてやってきたんではないかというのが私の実感なんですが、それはまた後半少し具体的に伺うことにして、じゃあここでブレイクタイムとしましょう。今野先生からのリクエスト曲を一曲お聞きします。映画音楽です。サウンドトラックから栄光への脱出です。 私の記憶では確かポール・ニューマンが主演した映画ですね。私も今の音楽聴いて相当昔の思い出がいっぱい浮かんできましたんですが、先生の場合はどんな思い出がこれに絡みますかね。
はい、中学校の時に世界屋の息子がソノシートっていう音を録音しているものを、
はいはい、
プレイヤーとともに持ってきたんですね。その時初めて来たのがこれなんです。
あ、そう
です。それで今の映画を見てたわけ、もちろん中学生ですからそういう映画を見たわけじゃないんですけども、うんうんうん、その曲が非常によくこう記憶に残って、その時代を今お話してしまいました。
はいはい、栄光への脱出のサウンドトラックから音楽を聴いていただきました。それでは、事業概要をまず伺い続けて伺います。採択されたのが今でいうと去年、まあ、今年度なんですが、去年の何月頃でしたっけ。
9月末だ
った。あ、そうですか。秋ですね。
はい、
と実際にはその最初の初年度の実績は約半年ぐらいですね。
はい、そうですね。
でついこの間事業報告会私も伺わせていただきました。で、さっきも触れました、まあ、教育と研究とそれから社会貢献ですか、
はい、
それから全体というあたりで、はい、まず半年にしても総括をということなんですが、何度も言いますが教育、まあ、人材育成ですが、その教育に相当重きが置かれたプロジェクトになるのかな。一つは本部先生も触れられてましたが、東北工業大学が、まあ、工学部であるというせいもありますが、割とその、まあ、地域なり東北地方なりということを意識した例えば授業であるとか研究であるとかが展開されてきたと思うんですが、その辺の教育の総括、研究の総括というのは先生どんなふうに、お考えでしょう。
この少子事業の研究、それから教育の事業における総括というふうに捉えてよろしいでしょうか、先生。
はい。
私ども、教育については、地域志向科目を中心としたカリキュラムの改革を進めていこうということで、実は半年でそれは終わりませんので、今年度から始めて27年度に完成して28年度から実施すると、こういうことに実際にはなりますが、はい、今までもそういうその地域、地域を志向する科目、つまり課題、地域の課題を解決する科目、地域に何か貢献できる科目、そういうのはたくさんありますので、
そうですね、
大学として改めて認識して、そういうのを地域志向科目と認定して、学生にもそれを、まあ、意識してもらいながら、授業を進めようと、こういう教育を進めようと、こういうふうな考え方を取っております。もちろんその中には仙台市との中で一番課題とこれからなるであろうというその地下鉄沿線のまちづくり、そういうものに関わる授業もですね、全部入っております。ですからそのことが今までこの半年間でどこまでできたのかということは総括のを実はしておりますが、それは後ほど述べることといたしまして、研究の方につきましてもそういう意味ではそういうその地域の課題を解決するための学生参画による仙台創生プロジェクトと私も呼んでますけども、はいはい、そういう課題をいくつか学内で、これは教員のが申し込むわけですけども、課題を申し込んでもらって、その中から大学の方で選んでですね、プロジェクトとしてその研究経費を出してですね、はい、それで進めてもらおうと、こういうやり方を実はしております。はい、教育と研究についてはそういうことですが、総括というふうに、まあ、先生からご指摘がありましたので、そこのところをちょっと申しますと、まあ、教育についてはそういう地域志向の科目がどれくらいあったのか、当初の目標は全部で大体年間として500科目ぐらいあるわけですけども、はい、その中の 12.3% ぐらいを目標にしておりました。うん、ただ、まあ、おっしゃるように10月から始まって半年ですので、
はい、
その目標とする科目は半年間ということで、その半分とすれば 7.5 ですけども、実際には私どもの評価では、まあ、6% ぐらいなので、目標値は達成したとは言えないんですが、相当程度いくかなと。それと、まあ、次年度に向けてはそういう課題が少し見えてきますが、受講学生についてはですね、 学生の 25% がとにかく受講してもらった方がいいと、こういう目標を持っておりましたけれども、それはほぼ達成されております。研究につきましても、教員が関わる比率をですね、16% ぐらいに、まあ、私どもの大学140人ぐらい教員おりますので、16% といいますと20数人になるんですけども、そこのところも大体教員は関わっておりますので、ほぼ達成したかなと。それと嬉しいのは、その学生の参画をやっぱり意図しておりましたので、当初の予定ではそれほど実は見込んでなかったんですが、30人ぐらいかなと思ってましたら、実は100人近く参画してくれまして、これは、はいはい、いや私ども学生に対しては頭を下げ、謝らなければならないような学生さんの意識が非常に高くてですね、まあ、そういう取り組み方、教員がしたのも確かですけども、そういうこともありまして、非常に良かったかなと。教育について、教育と研究についてはそういう評価を今のところしております。はい、
そうですか、はい、そうですか。からもう一つ、まあ、社会貢献となんですが、これは例えばどういう事項であるとか、どういう尺度で考えればよろしいんですかね。
これは実際にどういう形で社会貢献するか、人材を卒、うん、まあ、学生さんが卒業してその地域に行くというのはもちろん社会貢献、人材その、はい、を創生するという意味では、はい、社会保険にはなるんですけども、はい、半年間でそれができるわけじゃありませんので、そうですね、毎年ご年ごとにその評価をするとすればですね、うん、評価項目としてはその地域の方とどのように関わるかということですので、まあ、公開講座をどのくらいやったかとか、はい、あるいはシンポジウムをどうしたかとか、場合によってはこういうそのところで地域にこういう発信ができれば、そういうのも一つの意味があると思うんですが、そういう実は講座とかシンポジウムとか、それからパネル展示とか、ここでも今日やらせていただいてますけども、はいはいはい、そういうものをどのくらいの数考えるかということでやらせてもらって、評価することにしておりまして、まあ、半年間の目標値はほぼ達成されていると、でこれあと次年度以降拡大していこうかなというふうに思っております。
あ、そうですか、そうですか。はい、実は今度 その大学使用し事業で、まあ、研究プロジェクトが6つ走っています。でそれらについてはご担当の先生方に来ていただいて、少し詳しいお話を5月6月7月ぐらいまでかかるのかな、伺うんでなんですが、この間の報告会を聞いたりですね、3月にされたパネル展を拝見いたしますと、相当こう地域に還元するというんでしょうか、地域が持っているニーズに対して大学のシーズで、貢献していこうということがよく見える研究テーマですね、それぞれが。それからこれは次の回で、地域研究センターの佐藤事務長から伺うんですが、実はこれだけに限らず、もっともっとその地域連携の、研究プロジェクトが走っているということを考えますと、相当その社会貢献というのは考えられんだなと。そうすると今先生おっしゃったよね、こういうこととこういうこととこういうことって、その、尺度になるようなものが具体的に上がれば、相当のパーセンテージでその社会貢献度がね、
そうですね、先生今非常にいいヒントを私に与えてくださいました。実は私は公開講座とシンポジウムだけ申しましたが、教育の中にもですね、そういう地域の方に来ていただいて、非常勤の先生として来ていただいて、私ども一科目15回ぐらいの授業がございますね、そのうちのまあ5分の1ぐらい、全部お願いしたんで、大学教先生何やってんだっていうことありますので、まあ3回から5回ぐらいですね、来ていただいて、学生に直接話をしていた、そういうことをわざわざお願いをすることにしてまして、ですからそういうこと方がおいでになったときに、その先生が地域のあるいは企業の方であれば、うん、そこに行くことも今度今できますの で、そこでそのシンポジウムを開いたり、うん、テーマごとに科目ごとにシンポジウムを開くということも考えられますので、うん、そういうものも教育で今活かしておりますし、教育の分野でお金を出してますけども、そういう形の社会貢献っていうふうな意味もですね、あるかもしれません ね、
そうですね。
ですから指標としてそういうものなども加えていけば、うんうんうん、もっともっとその国会講座とシンポジウムだけじゃない、
そうですね、
ことが考えられるんじゃないかなと思いますね。もう授業そのものでね、
ということも
ありがとうございます。
ああそうですか、そうですか。あの多分こういう話をしたら1時間も2時間もあの話が展開していくんですが、あの限られた時間なんで申し訳ないんですが、ここであの1回切らせていただいて、でまたあの次の回であの総括から展望にかけての話を伺います。それではここであの東光大学一番町ロビーからのお知らせがございます。一番町ロビーからお願いいたします。羽賀さんでしたよね、羽賀沙織さんですね、よろしくお願いします。
はい、では1階ギャラリーでのイベントのご案内です。4月10日金曜日から4月15日水曜日まで植物を描く会ひまわり同好会による絵画展を開催します。東北工業大学の建築学科を卒業された新沢玲子さんが所属するこの同好会は20周年を迎えました。モチーフのみずみずしい色調や質感が表現された絵画展です。ぜひご覧ください。4月17日金曜日から4月22日水曜日まで東北工業大学建築学科1年生による建築ワークショップ報告会を開催します。建築学科ではオリエンテーションの一環として新入生によるワークショップを行っています。そのワークショップの成果を展示し、各グループによるプレゼンテーションなど入学したばかりの1年生が勉強した成果を発表する場となっております。関係者の方に限らず一般の方もぜひご覧ください。続いて4階ホールでの市民公開講座のご案内です。4月24日金曜日18時から19時30分の予定で、数式が解き明かす生態系の仕組みと題し、工大移行学部環境エネルギー学科の穴澤正弘教授が講演します。生態系の中でたくさんの生物は互いに競争関係にあり、食物連鎖で結ばれています。自然の中で生物はどのようにして共存するのか、数式やコンピューターで生態系の簡単なモデルを作り、それを調べることで見えてくる生態系の仕組みについてお話しします。イベントの詳細は広大のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
ありがとうございました。次の回も、引き続いてこの事業について、お話を伺います。ご案内は吉田明宏でした。